こんばんは。皆様に感謝します。いや、神様がおられなければ世界は存在しませんし、地球が動くこともありませんが、本当にもうつくづく神様の恵みはすごいとしか言えないんですけども、自分がどれほど神様の恵みをよく知らないかということも思います。考えればもう本当に頭がパンクしそうですね。どれほど神様が根に深い方かっていうことを、やっぱり私たちはもっと告白していく必要がありますね。それは私たちの力です。今晩も YouTube で友愛会ご一緒していてくださる皆さん感謝します。イエス様がそこにいてくださることを感謝します。みんなで受け取っていきましょう。今晩は創世記の39章全体をお読みしたいと思います。創世記39章1節から一人一節ずつ読んでいきましょう。創世記39章1節から。ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエル人の手からヨセフを買い取った。
彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすること全てを成功させてくださるのを見た。
それでヨセフは主人の行為を得て彼のそば近くで使えることになった。主人は彼にその家を管理させ自分の全財産を彼に委ねた。
主人が彼にその家と全財産とを管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それで主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。
主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く、 顔立ちも美しかった。
これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。
しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。
ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか。
ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中にも家の者どもが一人もそこにいなかった。
彼女はヨセフの上着をつかんで、一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。
彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、
彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい、私たちに対していたずらをさせるために主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。
私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに自分の上着を残し、逃げて外へ出て行きました。
彼女は主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。
こうして彼女は主人にこのように告げていった。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。
主人が妻が、あなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。
ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄に置かれた。
しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。
監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ねた。ヨセフはそこで行われるすべてのことを管理するようになった。
監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからである。
はい、お祈りします。天のお父様、主イエス様、どうかあなたの生きた御言葉を私たちに啓示してくださり、あなたが私たちに語っていてくださるその思いを受け取ることができますように助けてください。ご聖霊様、助けてください。イエス様、あなたなしに私は何一つできません。ただ私を強くしてくださるあなたによってだけ語らせていただくことができ、何でもすることができますから感謝します。イエス様、よろしくお願いします。私たちを捕らえ、さらにあなたに近づかせてくださいますように、イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。ヨセフは兄弟たちに売られてエジプトに来て、そしてエジプトのパロの帝臣侍従長ポティファルに買い取られました。品物です。まあ、ヨセフの人生はいろんなところで興味深い、いろんなメッセージがされてきましたので、まあね、皆さん今は YouTube でどんなメッセージでも聞くことができますので、結構見てるかもしれませんけれども、今晩は主が共におられるということをここから受け取っていきたいと思います。ヨセフは17歳、まあ、余談ですけれども、ヨセフはお母さんが死ぬとき、お母さんのラケルが死ぬとき、どうやらそばにいなかったようです。後になってヤコブがヨセフにお母さんは死んだということを伝えています。 まあ、何歳だったかは分かりません。15歳だったのか14歳だったのか分かりません。聖書は書いていませんけれども、まあ、おそらくすでに14、15歳にはなっていたんでしょうね。で、17歳で売られて家族から離れ、そして奴隷になりましたが、奴隷になった先でこのヨセフは繁栄するわけです。で、キーワードは主が共におられる、主がヨセフと共におられたので彼は幸運な人となった。幸運な人となったんですが、とんでもない罠にはめられて無実の罪で今度は監獄に入れられます。牢屋に入れられます。この時代の牢屋ってのは今のようなラグジュアリーではありませんから。しかしそこでも主が共におられた。私たちクリスチャンは主が共におられるってことはさっきも歌いましたし、頭では知ってると思うんですよ。でもどうでしょう、いつも主がそこにおられることをこう知っているでしょうか。というか、ヨセフのように主が共にいてくださる人って何がそうさせるんでしょう。質問ですよ、私の。答えてください。なぜ主はヨセフと共におられたんでしょうか。知りたいですよね。知りたい、いや知りたかったら考えて答えてください。いつも主を呼び求めていた。神様はある人たちとはいつも共にいてくださって、他の人たちとは共にいないんでしょうか。そう聞かれると、いやいや、みんなと一緒にいてくれますよって答えるでしょ。でも現実にはどうですか。いつもそう思ってますかね。私の場合、クリスチャンになった、洗礼を受けた、でも中学校高校の頃はほとんどイエス様のこと考えてなかったですね。いや、いろいろ思い巡らしはするんですよ。聖書のことを読んだりはするんです。メッセージを聞いて恵まれるって経験はするんですよ。でもほとんど、今考えてほとんどイエス様のことを考えていなかったんではないか。皆さんどうです。クリスチャンになったからずっとイエス様のことを考えてきました。私の場合はイエス様のことを考えるんじゃなくて自分の罪のことばっかり考えてました。私は罪深い、私は罪人です、許してください。だから祈りは苦しかったんですよ。私は罪深いから許してください、それしかなかった祈り。貧しかったんですけど、お金くださいっていう祈りはあまりって全然したことないですね。だから祈りは苦しかった。私自身がそういう経験をしているので、いや私一人ではなかろうなって内心思ってるんですよ。内心というか今口で言っちゃってますけど、多くのクリスチャンが真面目にイエス様を信じているんですけれども、何を考えているかっていうと疑問なわけです。それはイエス様が共にいてくださらないということではなく、私がイエス様と共にいないっていうことなんですよね。イエス様そこにいてくださるんですよ。でも私がそばにいないんです。わかります。わかんない、ね、こう、まあ有賢先生でも判断でもいいです。ここにいるんですよ。でも私が全然違うことを考えていると、そばに誰がいようが関係ないですよね。私は そういう私たちだからイエス様がヨハネの福音書15章で私のうちにとどまりなさいって言われたんだと思うんですよ。私たちが言われなくてもいつもイエス様を思っていたらイエス様言わないでしょ。神様が私たちは放っておいてもいつも神様のそばにいるって分かっていたら、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさいなんて言わないと思いますよ。こういう御言葉がある、いくつもあるのは私たちの性質がいつの間にかイエス様ではなくて自分になってしまうからです。私たちは祈るんですよね。神様助けてくださいって言うんですけど、皆さんよく考えて正直になって考えてみてください。別に口で言わなくていいですけど、正直になって考えてみてください。そうやって神様助けてください、私はこんなに一生懸命祈ってるんですっていう時に誰を見ていますか。私は神様を見ていなかった。自分を見ていました。自分の切なさ、自分のもう問題、これはでもあんまりねこういうメッセージを聞いたことがないんですよ、他のところで。僕は自分で経験してきたので切実なんです。それでも神様は恵み深いんです。それでも私たちに良いことしかしてくださらないんですよ。それでも神様は忍耐強く待ってくださって、私のところに来なさいって言われるんです。不思議ですよね。イエス様がなんかそういうことを大事な時に言ってるじゃないですか。全て苦労している人、重荷を負っている人、私のところに来なさい、私があなた方を休ませます。どういう意味です、どうやったらイエス様のところに行くんですか。それ悩みましたもん、中学校高校の時に。高難のところに出ていくことかな、いや違うんじゃないかな、ね、私のところに来なさい。これは人生の秘訣なんです。私たちは、私はいつどんな時でもイエス様のところに行くことができる。どんな時にもイエス様は受け入れてくださる、絶対に拒まないと約束してくれているんです。私のところに来るものを私は拒まない。イエス様のところに行ってで5分ぐらいしてさようならって言うんじゃなくて、ずっとそこに留まりなさいとイエス様は言ってくださるんですよ。でこれは私にはですよ、皆さんはどうか知りませんけど、私にはすごい訓練なんですよ。あっという間に注意は他に育てていくんです。あって言わないのにね、読んで聖書を読んでいて、そういう経験したことのない人にいたらお目にかかりたい。目で字を追っていくんですけど、全然違うことを考えていく。ヨセフは主が共におられたので何をしても成功しました。どうやらポティファルっていう、あのファールっていう名前は太陽っていう意味なんですって。ファラオもその太陽から来てるんですって。エジプトは太陽信仰だったんですよ、ね、イスとかイシスとかっていう、イシスを読み方変えるとアイシス、アイシスなんですよね。あの、まあ、とにかく太陽の神様を拝んでいたの、エジプト人たちは。でもその異教徒がヨセフを見て神が共におられるって分かったって言うんですよ。私たちやっぱりクリスチャン、日本のクリスチャンね、やっぱ悔い改める必要がありますよね。行動っていうか考え方を改めて生き方を変えていく必要があると思います。神様に助けていただきながら、 私たちが立派だからではなくて、私たちがいつも主を求めていけば、主が共にいてくださることが私にもはっきりするだけではなくて、私の周りの人たちが見えるようになるっていうことがここに表されてるんですよね。私たちはそれを求めていきましょう。でそのためにはやっぱり浮ついた状況ではダメなんですよね。非常に興味深いことに、今世界中のキリスト教会、ほとんどのキリスト教会はパターンっていうか、なんか同じなんですよ。集会の持ち方が、人数の多い少ないはあります。元気がいい悪い、それも違いはあります。でも大体どこの教会もステージがあって、ステージに楽器が並んでいて、スピーカーがあって、マイクが並んでいて、何人もの人たちが長い時間歌い続けるんです。でもみんながものすごく盛り上がるんです。ひとしきり盛り上がった後でメッセンジャーが立ってメッセージをする。そしてまた終わった後でみんなで歌いながら落としましょうとかっていうことには、このパターンあんまり変わらないんです。で私、僕ねそれが悪いとかっていうつもりはないんですよ、全然。で僕もそういうすごく上手なバンドが弾いてるところで会場の中で歌ったりして、すごく恵まれたこともたくさんあるんですけど、一番恵まれた時っていうかな、まあ、恵まれるっていう言葉がねちょっとあれですけど、それはギター一本だった時です。筑波の教会でした。スイスから来た若者、そのギターがめちゃくちゃうまいとか、そんな全然関係ないんですよ。3つのコード、ポロンポロンで G D C G、 もうポロンポロン単純に弾く。でさあ皆さん、イエス様に愛を告白しましょう、イエス様愛してますって言いましょう、自分の言葉で自分のメロディー作って歌っていいですよ。で彼はメロディーが、ああ Jesus I love you、 Jesus I love you、 ずっとそれ繰り返して150人ぐらいいたんですけど、なんかね最初静かだったんですよ。でも彼はずっと同じ調子で声を上げる、高くすることもなく、まっすぐイエス様に向かっていました。突然聖霊の神様がみんなに望まれた。突然みんなが大声で賛美をし始めました。もう私ももちろんこの辺りがしびれてくるっていう、本当に主がそこにおられることが分かりました。もう周りのこと関係ない、イエス様。でしばらくスーッと収まっていった。彼は同じ声で Jesus I love you。津波じゃないですけど第2波が来たんです。みんなが本当に神様を礼拝する賛美の中に引き上げられました。私の中では強烈な印象でした。楽器の数でもなければ、スピーカーの音量でもない、聖霊の神様が働いてくださる。求めるものに神様は来てくださるのだ。求めるものにご自身を表してくださるのだ。求め続けていく。もし通信の彼が5回ぐらい歌ってやめてたら、あの経験はできなかった。でも彼はひたすらイエス様に向かっていた。そこに主が働いてくださいました。たくさんの人がこんな経験初めてしました、初めて私が異言で歌を歌いました、初めて異言で祈りが出ました、たくさんの人がそういう経験をしました。私たち教会の中心、力どこにあるか、イエス様にしかないんです。イエス様の御臨在しかないんです。今の時代 このイエス様が生きておられることこそ世界が一番必要としていることであり、世界は言葉だけでは分かんない。私たちクリスチャンがイエス様私と共にいてくださる、私のうちにいてくださるっていうことを見せる存在なんですよね。それをイエス様は、あなた方は、あなた方、聖霊があなた方の上に下るとき、あなた方は力を受けて私の証人となりますって言われた意味だと私は確信しています。イエス様の証人となるっていうのは、言葉で語るよりも私たち自身の存在がどこかで誰かにイエス様を表すものであること、それこそがご聖霊の神様の働きです。私たちが完璧な人間になるとかっていうんじゃなくて、いろんな問題を抱えたり時には涙を流したりするにもかかわらず、何かが違う、その何かは何かっていうとイエス様なんだということが取り分かっていく。ヨセフはそのようにして奴隷ですよ、17歳の若者ですよ、その彼が主人の全幅の信頼を得て全財産の管理者になったんです。すごい信頼ですよね。だからヨセフが素晴らしかった、素晴らしかったからというよりも、どうやら主が共にいてくださったから、それが主人にも分かったからだと。諦めることなくイエス様を求めましょう。何度でも忘れたら忘れた分思い返してイエス様を思いましょう。何をするにしても、ああイエス様という癖をつけましょう。いや、癖ってその言葉だけじゃないですよ、心からですよ。そうやって主人が全財産を任せてくれた、その主人の奥さんが彼と不倫をしようとした、怒るんですよね。どんなにイエス様を求め続けていて、どんなにイエス様が共にいてくださっても、誘惑は来るんですわ。で、誘惑が来るときに負けるクリスチャンもいるんですよ。自分が罪を犯したときにクリスチャンは特に苦しみます。イエス様の十字架を知っているクリスチャンは、こんなイエス様の十字架を知っている私が罪を犯した、こんな私が生きていていいんだろうかっていう思いになるだろうと思います。そういう時どうしたらいいんでしょう。そういう時に自分の思いに従うことを選ぶのか、神様の御言葉に従うことを選ぶのかなんです。神様の御言葉に従うことを選ぶというのは、私何度か言ってきましたけど、ずうずうしく信じることなんです。どんな罪もイエス様は許してください、告白して許しを求めるならイエス様は許してくださる、これがゴスペルなんです。これが福音なんです。そしてそれをやるときに人は言い知れない平安をもらうんです。こんな人間が生きていていいはずがないのに、なんでこんなに平安なんだろう、なんでこんなに嬉しいんだろうっていうことをイエス様がしてくださる。だから私たちはいつもイエス様を求めること、全くの濡れ衣はめられて、ヨセフはいきなり牢屋に入れられました。ところが牢屋でも主は共におられた。そして牢の管理者がヨセフに全部任せた。主が共にいてくださる人は信頼できる人です。信頼される人です。私もそうなりたいです。本当に主が共にいてくださるので人はわかる、そしてその人を信じることができる。私たちは自分の頑張りでもなく言葉遣いでも 振る舞いでもなく、本当に霊においていつもイエス様を求めるので、イエス様が共にいてくださる生き方をこれからもっともっと求めていきましょう。それこそ私たちが一番幸せに生きる道だと確信します。ヨセフは上がったり下がったりしました。最後には上がりっぱなしになるんですけども、どうか私たちが調子のいい時だけのクリスチャンになりませんように。どんな状況の中でも、良い時も悪い時も、自分にとって楽な時も、自分にとって耐えられないほど困難な時も、イエス様、あなたを求めています、あなたが私と共にいてくださいと追い求め続けることができますように。私はこの39章の御言葉がヨセフのことだけを語っているとは思いません。私たちみんなに対する神様からの招きです。神様が私たちみんなにヨセフのように生きる道を用意していてくださると信じます。1日2日3日三日坊主で終わることなく、絶対に諦めることなく、イエス様、イエス様、今あなたを求めますと叫び続けることができますように。その結果どうなるかはイエス様にお任せすればいいんです。私がこうなるためにそうしてくださいじゃなくて、イエス様のゆえにイエス様を求めていく、あとはイエス様、あなたの思い通りです。私は日本がやがて近いうちに大変革されるだろうと信じています。間違っていたらそれでいいんです。別に信じるだけ幸せなんです。信じるものが幸いなんですよ。本当に信じている。なぜなら日本は今までよりも本当に悪い状況にあるからです。教会もそうです。教会もだんだん力が落ちて、人数も少なくなって、だからチャンスだと思います。必ず必ず神様は切実に主を求める民をたくさん日本に用意しておられる。私たちもその一人になりますように、切実に主を求める。主よ、あなたが来てくださらなければこの日本はダメになります。でも救ってください、変えてください。これこそクリスチャンなんですね。自分のことではなくて。だからクリスチャンは日本を愛するはずなんですよ。日本の、まあ、日の丸を愛するっていうのはちょっと語弊があるかもしれませんけど、日本の国を愛して、日本の国を愛さなかったらどうやって祈ることができるんですか。でも今はね、日本を愛してるっていうとね、なんだお前は右翼かとか、そんなこと言うから世界がダメになるのとかっていう人たちが一番声が高いんですよ。だから誰が何と言おうと、神様が日本を変えてくださるとしたら、神様が日本を愛していてくださるからです。神様が愛している日本をクリスチャンが愛さないってあり得るんですか。ないでしょう。私たちは誰が何と言おうと神様を求めていく、神様の愛を求めていく、そしてこの日本のために、いわきのために愛を持って祈っていきましょう。よろしくお願いします。そしたら神様はこの国を変えてください。私はにわかには信じられませんでしたが、エゼキエル書の一番最後のところに書いてある言葉を2006年フィジーのブニアニ先生がいわきに来て1時間半のメッセージをしました。2時間ぐらいだったかな、最長不倒記録の一つでしたね。で彼は言いました。やがて私が日本に来たら、成田空港の電光掲示板に Welcome to Japan、 日本にようこそ、 The Lord is here と出てくることを期待して、主はここにおられる。エゼキエル書の一番最後にそう書いてある。この町はこれから主がここにおられると呼ばれるようになる。私通訳しながらものすごく感動したんですけど、本当にそうなるかなと思っちゃったんです。 でも信じることにしました。今周りを見たら全然信じられないです。でもいいんです。神様は奇跡の神様です。私たちが諦めずに求め続けていけば、イエス様は必ずご自身を表してください。一人一人、そしてこの国、この町にお祈りします。天のお父様、あなたの憐れみを感謝します。ヨセフは素晴らしい模範ですが、天のお父様、私たちもどれだけできるかではなくて、ひたすら思い出すたびにあなたを呼び求め、イエス様、あなたを慕い求めるものと変えてください。私には助けが必要です。自分からはできません。しかしあなたがご聖霊様をもって、取りなしの祈りをもって、私たちにそのように働いてくださることを信じて受け取ります。イエス様、私たちがいつも切実にあなたを求める民、主の御顔を慕い求める民となりますようにお働きください。憐れんでください。イエス様の皆を呼んでお祈りします。アーメン。
アーメン。